せずカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、2月の11日健康記念日で祝日でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の冬はね、非常に今のところ暖かい日が多いのかなということで、ちょっとね、コロナウイルスとかね、いろいろ心配なこともありますけれども、今日もね、生放送でお届けをしていきたいと思います。今月ですね、ゲストをお招きしております。奈良税務署から天川俊明さんにお越しいただきました。本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。奈良税務署から来ました天川と申します。昨年に引き続きですね、先生ズカフェ、お邪魔させていただいています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、この時期となりますとね、まあ、皆様、ご存知の通り、まあ、確定申告がですね、2月の、17日から、まあ、受付が始まるということでね、まあ、その前にして、まあ、皆様に確定申告の、ね、まあ、お話を聞いていただこうということで、毎年ね、この時期に来ていただいているんですけども、昨年に引き続きまして天川さんにお越しをいただきました。ね、もうこれからもうね、税務署の方もお忙しくなってる時期ですかね。
そうですね、いよいよもう来週からということで、
ですよね。
もうはい、もう臨戦態勢でやっております。
そうですね、まあ、我々税理士事務所もね、もう本当にもう超繁忙期というね、時期を迎えているところですけども、今日もね、生放送でお届けしたいと思います。メールメッセージ等ね、今日お待ちしております。メールアドレスが、78ありますか。ごめんなさい、はい、失礼しました。メールアドレスが、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は074220-7840。 あと、番組のね、ドットFMのホームページ等でもね、メッセージ送れるようになっておりますので、そちらからもメッセージをいただけると嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、確定申告ですね、毎年されている方も当然ね、まあ、多くいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、特にサラリーマンの方だとね、こう普段年末調整でね、もう終わってるけども、時々ねすることがある、まあ、もしくはねこれから初めてするって方もいらっしゃると思いますので、まあ、基本的なとこから含めてね、今日まだお話をねしていただきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。こちら
よろしくお願いします。
では、早速ですけれども、はい、そもそも確定申告ってどんなものなんですかというのをちょっと簡単に、ご説明お願いします。
はい、そうですね、所得税の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間、この間に獲得したすべての所得の金額と、まあ、それに対する所得税の額を計算して、はい、申告するというものでございますね。
あ、そうですね。では、先ほどね、サラリーマンの方だとね、まあ、確定申告しないということもちょっと私申しましたが、じゃあどういう方が確定申告ってしないといけないんでしょうかね。
基本的にはですね、個人で事業をされている方、はい、まあ、不動産収入のある方、はい、まあ、給与の収入金額が2000万円を超える方ですね、はい、まあ、あるいは主たる給与所得以外の所得が20万円を超える方ですね、で2箇所以上から給与をもらっている方などは確定申告をする必要があります。はい、まあ、逆に言いますと、先ほど言ったようにですね、1箇所から給与をもらって年末調整が進んでおられる方は確定申告の必要がないということになりますね。
そうですね、まあ、最近ですとね、まあ、いろいろ会社さんで言ったら副業をね、まあ、認めるなんていう会社もね、ぼちぼち出てきているようなので、
そうですね、
まあ、そういった方なんかは確定申告をやっぱりしないといけないということを。
そうですね、20万を超えると確実にかかってきますので、気をつけていただきたいなと思いますね。
そうですよね。はい、まあ、これもね、毎年ね、我々も相談を受けるんですけど、年金収入のある方ってどうなんですかね。
そうですね、これ毎年毎年ちょっと言ってるんですが、はい、公的年金の収入金額は400万円ですね、400万円以下であって、まあ、その年分の公的年金にかかる雑所得以外の所得、はい、まあ、公的年金その400万以外の所得が20万円以下である場合にはですね、はい、納付になる場合であっても、はい、国の確定申告の必要はありません。国のっていうのは、これ残念ながらですね、住民税の申告は必要となりますので、はい、そこはちょっと気をつけていただきたいなと思っております。
そうですね。
はい、
これ納税になっても申告しないでいいというのがね、まあ、ちょっとここはね、まだご理解いただいてないところがちょっとあるんですかね。
そうですね。
はい、
もう納付になってももういらないんで、そこはね、はい、申告しなくていいっていうところだけご理解いただければと思っております。
はい、わかりました。ではあと確定申告をして税金が返ってくるってケースもありますよね。
そうですね、もうこれかなり多くなってるんですけど、はい、先ほど申しましたように一箇所から給与をもらって年末調整が済んでおられる方、はい、公的年金の収入が400万円以下でっていう先ほどの条件で確定申告の必要がないといった場合でもですね、はい、医療費控除とか寄付金控除、ふるさと納税なんかの寄付金控除ですね、はい、あとは、家を買って、住宅ローン控除って言われるものですね、こういったことが受けられる方につきましては、はい、還付の申告をしていただけるケースがありますね。
そうですね。あと逆に還付の話をしましたけども、はい、あとこういったものを申告しないとちょっとねまずいですよということもあるんじゃないですかね。
そうですね、だいたい中途退職であるとか、はい、アルバイトなんかをしててですね、はい、年末調整できて、いない方で税金が転引されている方、はい、これ源泉徴収票を見ていただくと税金引かれているかどうか分かりますので、
そうですね、
そういった方につきましては還付となるケースがほとんどですね、うん、で、いずれにしましても還付を受けるためには確定申告が必要ということだけ気をつけていただきたいと思います。
ですね、これは自分で申請をしないと戻らないということなんですよね。
そうですね、
分かりました。あと、こういったものもね申告が必要ですというものって何かありますかね。
そうですね、よく言われるのが生命保険関係でございますね、はい、解約とか満期による一時金をもらった時にですね、年金タイプでもあっても一緒なんですが、これら課税対象になるということを覚えていただきたいなと思ってます、はい、会社の方から収入の明細というのが送付されるの で、
そ、 うですよ、ね、
そちらをしっかりと確認いただければと思っておりますの で、
です、ね、
よろしくお願いします。
わかりました。ではやはりねこれも確定申告で非常に多いところなんですけども、医療費控除ですね、これも多いと思うんですけど、ちょっと簡単に概略のお話お願いできますでしょうか。
医療費控除について説明します、はい、医療費控除はですね、自分とか生計が一緒の家族のために多額の医療費を支払った場合ですね、一定の金額の所得控除を受けることができるという制度です、はい、平成29年以降はですね、一般的な医療費控除の他にですね、特例としてセルフメディケーション税制というものが導入されています、はい、実際には利用者は少なくてですね、もうほぼ大半が一般的な医療費控除を受けているっていうのが現状ですね、
はい、では具体的にその医療費控除の計算方法ですねをちょっと教えていただきたいんですけれども、
はい、一般的には医療費控除についての計算方法なんですが、はい、支払った医療費の合計額から10万円または所得金額の 5%、はい、これをいずれか少ない方の金額を差し引いた残り、これが医療費控除として認められます、はい、この10万円または所得金額の 5% については有利に考えていただいて結構ですので、所得金額の合計額が200万円未満の方は所得金額の 5% を選択していただくことになります、はい、限度額は200万円となっておりますので気をつけていただければと思います、
はい、なるほど。そうなりますと例えば所得の金額が、180万円という方でしたら、はい、いわゆる限度が10万円ではなくて180万円の 5% となります、9万円ということになりますので、9万円以上の医療費をお支払いということであれば対象になるという考え方でいいでしょうか。
はい、その通りですね、はい、ただしですね、はい、支払った医療費のうちにですね、医療保険とか高額療養費として、はい、自治体から医療費を補填された場合あると思うんですが、はい、その補填された部分の金額については、はい、医療費の対象にならないということをちょっと注意いただきたいなと思っております。
そうですね、はい、要は賞味払った額だけが対象というふうに考えればいいですかね。
そうですね、その通りですね。
はい、わかりました。あとですね、一昨年の申告から医療費控除を受けるにあたって、私も、のところに届くんですけど、はい、領収書だけじゃなくて健康保険の組合から医療費控除の明細書っていうねが届いてると思うんですけども、この場合はねこれを使えば添付が必要というふうには私も把握してるんですけど、はい、何か注意すべきことで何か他にありますか。
そうですね、平成29年の確定申告から医療費控除を受ける場合にはですね、明細書の添付が義務化されております、はい、その代わりにですね、医療費の領収書の税務署への提出が不要となっております、はい、 しかしながら領収書はご自宅で5年間保存していただく必要がありますし、まあ、税務署から確認を求められた場合には提示しなければならないということになっておりますので、はい、ご注意いただければなと思っております。
あ、まあ、これ要は今まで昔だと、ね、もう税務署の方に全部出してたから、
そうですね、
家になかったんですけど、間違って処分しないようにしないといけないですね。
そうですね、毎年毎年何人か必ず求めて、行かなければいけないということになってますので、
ああ何人か 見られてるんですね。
必ずそれはさせてもらってますので、
そうですか、
はい、ご注意いただきたいなと思います。
あ、はい、ですね、いろんな書類は簡単に捨てずに基本的に5年間は置いとくというのをね、ちょっと頭に入れていただければ大丈夫かなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
あとこのたくさん医療費かかる方もね、まあ、我々こう実務やってるんで時々いらっしゃるんですけど、こう明細書のお知らせってやっぱり大変ですよね。
そうですね、ただ保険組合が発行する先ほどの医療費の通知、いわゆる医療費のお知らせですね、はい、これがあればですね、明細書に添付して、提出いただくことでですね、はい、まあ、記載されている医療費については省略することが可能でございます。うんうんうんうん、で、今年の確定申告、まあ、令和元年分になるんですが、はい、従来通り一応明細書でなく医療費の領収書を添付としてですね、はい、合計額を申告書に記載する従来の方法ですね、うんうんうん、はい、これが一応今年までは認められております。認められておりますが、一応も今年最後ということで、まあ、制度の円滑な移行をですね、うんうんうん、こちらも目指しておりますので、はい、まあ、可能な限りですね、明細書の作成を皆さん方にお願いしているところですので、はい、その辺はご理解、ちょっとご協力をお願いしたいと思っております。
はい、まあ、もう来年からはもうその医療費の領収書を持ってくるではもうダメだということに、
そうですね、なります
ので、なるんですよね、はい、まあ、やはり事前に要はどこの病院でいくらかかってたら事前にやっぱり計算を、まあ、する必要があるということですよね。
はい、
わかりました。ではちょっと話が、変わるんですけども、医療費控除となる、控除の対象となる医療費がどうなるかっていうの判定がね、ちょっと難しい部分もね、まあ、あるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、基本的に治療に要した費用っていうのが医療費なんですが、はい、まあ、その関連として、まあ、必要最小限度の交通費なんかも認められています、はい、また原則的にはですね、はい、定期健康診断費用とか、まあ、人間ドック費用ですね、はい、あるいは今よく打たれている予防接種費用ですね、はい、こういったものは予防費用なんで治療とは認められてないので、はい、やっぱり医療費控除の対象にはならない
ですよ、ね、
ということになります、はい、まあ、妊婦さんの検診や出産費用は、まあ、逆に医療費控除の対象になるとされてますので、はい、やっぱりちょっと判断に戸惑うことも少なくはないのかなとは思っております。
そうですね、例えば、はい、薬局とかでね、こう風邪薬を買った場合とか、そういった場合っていうのは医療費控除の対象になるんでしょうか。
そうですね、風邪をひいた場合の風邪の薬ですね、はい、こういったものも一応その風邪のための療養の必要な医薬費の購入代金になりますんで、はい、医療費の対象となります。
はいはい、
ただこれ常備薬として購入していただいた場合は対象にならない。また栄養剤とかビタミン剤なんかも、はい、これは対象にならないというところをちょっと気をつけていただきたいですね。
なるほど、常備薬の場合はダメなんですね。
そうですね、
なるほど、
あくまでも治療に使うっていう目的がないとダメっていうことですね。
なるほど、はい、わかりました。まあ、あとこの保険のね、まあ、聞かれ、まあ、自費診療ね、はい、保険外の、まあ、歯の治療とか、あと矯正、この辺でどうでしょうか。
そうですね、医療費控除の対象になるかの判定基準にはですね、はい、まあ、保険診療か自由診療かの制限はありません、は
い、
まあ、その治療費が一般的な水準に比べて、はい、まあ、著しく効果であればまた別なんですが、はい、そうでなければもうそういったところで普段の普通に使う、はい、保険の効かないところでもですね、そこは医療費控除の対象になってくる、
ね、なるほど。
ただ歯列矯正についてはですね、はい、まあ、受ける人の年齢とか矯正の目的ですね、歯列矯正が必要なのかどうなのか、こういったことが判定基準になりまして、まあ、例えば発育段階にある子どもさんの成長を阻害しないために行う歯列矯正ですね、はい、こういったものは医療費控除の対象となり、
なるほど、
まあ、逆にですね、同じ歯列矯正でも、はい、予防美化するため、まあ、大人の人がですね、そういった時に使う予防美化のための費用というのは、はい、医療費控除の対象にはならないっていうことになりますね。
まあ、そもそも趣旨としてね、やっぱりこうか、ね、体のいろんな意味で治療とか、
そうですね、
まあ、そこがですよね。
はい、
かりました、まあ、あとですね、まあ、これ私我々実務をやってる中でもいつも前を介護関係の費用ですね、はい、この辺はなかなかちょっと難しいなと思うとき我々でもあるんですけどいかがでしょうか。
そうですね、あのこれは職員である、はい、私どもはもうよくわからないところも多少あるんですが、はい、まあ、介護関係の異常控除についてはですね、なかなかわかりにくいというところで、はい、まあ、介護を行う業者がですね、はい、発行する領収書、こちらの方にはですね、はい、必ず医療費控除の対象額、これを記載するように定められております。
あ、そうですよね、
はい、介護関係の医療費控除についてはこの領収書の内容確認をしていただいて、はい、判断してもらえれば一番分かりやすいのかなと思っております。
そうですね、特にあの施設とかね入所されている方の領収って、まあ、いろんな費用があってその中でいっぱい書いてるんで分からないですもんね。
そうですね、確かにこれなかなか難しいんですよね。
ですね、これ確かに医療費控除の対象額で書いてますんで、まあ、我々もそれをね見て計算しているというところになります、
は
い、あと、この医療費控除について他に気をつけないといけないこととか何かありますかね。
そうですね、医療費控除はその年1月1日から12月31日まで、はい、支払った医療費が対象となります。これが基本となります、はい、まあ、例えばですね令和元年12月、はい、去年の12月に入院費をですね、今年令和2年の1月に支払った場合、はい、どうなるか。あくまでもこれは今年支払った令和2年の医療費控除の対象となるので、はい、来年の申告分となりますので、
ですよね、
注意が必要ですね、はい、また医療費控除額がそのまま還付されると思われている方が多少なりいるのかなと思っております。ほうほうほうほう、税金の計算は所得金額から医療費控除などの所得控除を差し引いた上で税率をかけて計算しますので、
そうですよね、
実質的にはですね医療費控除額のうちですねご自身の適用されている税率である1割とか2割部分が還付されるということを理解していただきたいと思っております。
そうですね、あくまで税金の税額の控除ではないというところですね。
そうですね、
ご注意をお願いしたいなというふうに思います。はい、さて、まあ、医療費のお話もさせていただきましたが、実際じゃあこれで申告を作るにあたってですね、はい、まあ、他にもやっぱ分からないことがね、まあ、出てくるのかなと思います。でその場合にこうどういうふうにして調べたらいいのか、何かこうこういうふうに調べたら分かりやすいよとかいうのは何かありますかね。
そうですね、税務署ではですね、はい、まずはですね国税庁ホームページをご覧になることをお勧めしております、はい、国税庁ホームページではかなりの情報が集約されています。今なんかだったら確定申告特集ページなんかもありますんで、そこで集約されているので、
そうですね、
見ていただければと思います、はい、また例えばよくある質問なんかは、タックスアンサーというコーナーで
調べることで、我々も使います、はい、
私らもよく見るんですけれど、はい、またよくある申告内容の方法など、まあ、具体的な方法を見てみたいということであれば、国税庁ホームページにはウェブタックス TV という動画、はい、コーナーもありましてですね、それを見て、理解していただくということもできますので、
はい、
ご覧いただきたいなと思っております、
は
い、
まあ、あとご高齢の方はなかなかインターネットパソコンを触れないという方のために、はい、電話もあるんですよね。
はい、電話回線もこの時期ですね、はい、増やしておりまして、最寄りの税務署に電話を一旦してください、はい、で音声案内が流れますので、はい、要件に合わせて操作をしていただくだけでですね、この時期0番を追加してですね、はい、確定申告に関するご相談に特化した回線を設けております。はいはい、そういったところで、かけていただければなと思っております。ただ、はい、問い合わせが集中するとどうしてもつながりにくくなる場合がありますので、その辺はちょっとご承知を聞いただきたいと思っております。
そうですね、はいはい、ではあと、今ね、今国税庁でも e-tax、まあね、電子での申告というのは当然進めておられて、まあ、我々もね、基本的に電子で申告してるんですけども、いろいろね、こう便利になってる部分が今年また出てきてるというふうに聞いてまして、その辺のお話ししていただけますでしょうか。
はい、税務署では、まあ、ご自宅で行う e-tax 申告を推進しているんですが、はい、まあ、今年は何といってもですね、スマホによる申告を強烈にですね、推進していっております。はい、まあ、スマホの発達によってですね、はい、パソコンを持たないという方も増えています
。そうですね。
で、まあ、スマホの申告の利便性を向上していくっていうのが一つの課題でした、
はい、
国税庁のホームページからはですね、数字を入力するだけで申告書の作成っていうのが行えるんですが、はい、あくまでもパソコンを使用することを念頭に作成されているためですね、
は
い、スマホでそれを操作するとですね、画面がどうしても小さいということで、うんうんうん、非常にもう操作がしづらいという意見も寄せられておりました。
はい、あとその利便性もちょっとね、また良くなったのと、あと こう対象者がね、はい、広がったというふうにも聞いてるんですけど、その辺のお話していただけますか。
はい、まあ、非常にしづらくなったところで、利便性を高めるためにスマホ専用画面というのを作ったんですが、はい、まあ、その対象者が去年はですね、給与所得者で年末調整がされている方に限定されてまして、はい、控除も医療費控除と給付金控除ですね、うんうんうん、ふるさと納税とかしか、はいはい、使えなかったということだったんです。まあ、今年はこれがかなり対象者が広がりを見せて、利便性が優れるように、優れているっていう、よく話を聞きますね。
はい、なるほど。具体的にどういう方が新たに今回スマートフォンでも申告できるようになるんでしょうか。
具体的にはですね、給与所得者全般、はい、給与所得者であれば誰でもできます。
誰でもいけるんですね。はい、
あと雑所得、まあ、年金も含めて副業も含めてですね、はい、で一時所得にある者がですね、はい、もう全て対象になっております。まあ、控除の方もですね、はい、医療費控除や寄付金控除だけでなく、はい、まあ、雑損控除などもう所得控除全般がいけるようになっております。
そうなんですね。はい、そうすると、まあね、今言っていて、まあ、医療費控除もあれば寄付金控除もあれば、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、そうなるとこう今までできなかったが今年からはもうスマートフォンで完結できる方も非常に今多くなっているということですよね。
そうですね。かなり還付申告においてはかなりの範囲で広がっているの、はい、対象が広がっているのかなと思っております。はい、
なるほど。はい、であとそうなりますと、まあ、スマートフォンの専用画面を開いて、ね、申告書を作って、マイナンバーカードが、ね、なくても今ID パスワード方式というのがありますよね。はい、でそうなるともうマイナンバーカードまだまだ普及少ないように聞いてるんですが、はい、もうこの ID パスワードを取り寄せると申告ができてしまうということですかね。
そうですね。はい、その通りなんですが、まあ、今現在ですね、はい、マイナンバーに対応したスマホっていうのはたくさん出ております。はい、まあ、対象機種は国税庁ホームページで確認できますので、ご確認いただければと思います。はい、まあ、対応していればですね、マイナンバーカードをですね、スマホにかざすだけ、カードリーダーライターも必要ありません。ID パスワードは電子情報を送信可能とするだけなんですが、うんうんうん、はい、マイナンバーカードを使用していただいた場合にはですね、まあ、送信できたかどうかの確認なども全部確認することができるので、はい、まあ、その後のトラブル回避ということでも、マイナンバーカードでの申告をやっぱり推奨しておりますね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、ここでちょっとメッセージね、いつもね毎月、はい、いただいておりましてありがとうございます。まず、ラジオネーム子猫さん、ありがとうございます。確定申告の話ためになります。昨年は提出の後数字が間違っていてお手間をかけてしまいましたと。一人一人チェックされているんですね。本当にありがとうございますということですけど、基本的に
そうですね、基本的に計算も全てのチェックはさせていただいております。はい、
あ、そうなんですね。本当にこうね、多くの方が申告される全部それを順次計算、ね、チェックされてるんですね。
はい、間違うとちょっと、はい、まあ、多い方にも少ない方にもやっぱりちょっと不具合が生じますんで、そこはハガキとかの出してですね、はい、訂正していただくようにはしております。は
い、ということで税務署の方も本当にこうね、この時期お忙しい中こう本当に大変なお仕事をされているというのが分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、ではもう一つ、ありがとうございます。これは椿さんとお呼びしていいんでしょうか。先生こんにちは。こんにちは。放送を聞いて確定申告をしなくてはと思い出しました。
ありがとうございます。
毎年やっているのである意味春を感じます。先生は春の楽しみがありますということで、まあ、私の場合は、ね、やっぱりね、この3月15日が、ね、終わらないと、まあ、天川さんもそうかもしれませんけど、なかなかこうね、春が来たという感じが、まあ、しないのかもしれませんね。やはり、まあ、3月15日過ぎてちょっとね、ゆっくり土日ゆっくりするとか、まあ、そんなのが一つ楽しみかなというふうには思いますが、天川さん、なんか春の楽しみって何かありますか？
いや、もう同じですね。やっぱり春は確定申告を無事終えるっていうことがもう最大のテーマであって、それが終わるとなんか遅れながらですね、春かなというところですね。
はい、続きまして、ラジオネームキョンさん、ありがとうございます。こんにちは。今日は祝日なので久しぶりに聞きました。嬉しいですね。祖父母が自営業なのですが、もう自分たちでやるのはしんどいみたいで、今年は一緒に確定申告の書類を作成します。ぜひね、一緒にやっていただいたら、ね、いいですよね。スマホでもできるんですよね。ちょっと調べてみようと思いますということで、
ぜひそうしていただけるとありがたいですね。
はい、ね、はい、やはりね、間際になりますと、やっぱりね、もしね、こう 問い合わせしようと思ってやっぱりね混雑しますのでね、はい、まあ、早め早め
です
よね。ではあと、そのまあ実際のかねあの確定申告ね、まあ、まあ定数の段になりますけども、はい、あの奈良税務署さんではあの休日も会場を開設しているというふうに、まあね、毎年されているというふうに聞いてるんですけど、
そうですね、2月あるいは、はい、3月に入っての、まあ、1週目2週目確定申告入った1週目2週目の日曜日ですね、はい、これにあの大体平常日対応ということで、はい、させていただいてますが、今年あの3連休になってますので、
そうなんですよね、
まあ、4日までが休み、22、23、24かね、はい、あるんで、今年に限ってはですね、はい、日曜日で送って、2月は24日の月曜日ですね、はい、これが対応日になってますので、気をつけていただきたいと思います。はい、後の週は3月1日の日曜日ですね。はい、これは確定申告会場を開設しますが、納付とか納税証明なんかの発行の通常業務は行っていませんので、はい、そこだけはご注意いただきたいと思います。
はい、会場はこれ、奈良税務署ということでいいんですか？
そうですね。奈良税務署でやってますんで。
はい、なるほど。あとですね、この、まあ、期日とかあと確定申告解除の関係であとなんかこうご注意ね皆さんにご注意いただきたい点って何かありますかね。
そうです、確定申告解除の開設は2月17日の月曜日からになります、はい、16日が休みなので、一般的には16なんですが、はい、17日からになるということと、はい、終わりも3月15日が普通なんですが今年はそれが日曜日に当たってますので、はい、3月16日まで、はい、月曜日までとなっておりますので、はい、気をつけていただきたいと思います、はい、申告相談の受付はですね、もうこれ毎年なんですが、はい、原則午後4時までとなっております、はい、まあ、混雑の状況によっては早めに受付を終了する場合がありますので、はい、気をつけていただきたいと思っております、はい、まあ、2月14日までは税務署の方ではですね、事前相談を行っていませんので、はい、そちらの方も気をつけていただきたいなと思っております、
はい、あと還付申告についてはこれ基本的に提出は2月17日からとなってますけども、還付の場合というのは早めに出してもいいん
です、提出だけだったら結構ですね、はい、
特にね、この還付についてもね、いわゆる e-tax で出した場合は通常書面で出すよりは還付金のね、
振込
の期間が早くなるんですよね、
必ず3週間以内には返すように、してますので、
はい、還付のある方はね、やっぱりこう1ヶ月以上経って帰ってくるのとね、もう3週間で返してもらうとやっぱりちょっと、まあ、嬉しい気分になるかなと思いますのでね、
そうですね、はい、ぜひ利用してほしいですね、
はいはい、あと、申告書を出す、ね、提出すること以外にですね、ちょっと注意いただきたいようなことって何かありますかね、
はい、納税の期限っていうのが、まあ、はい、申告の期限と同時にあるんですが、これも同じように3月16日になっているんですが、はい、時々申告だけでですね、はい、納付を忘れられる方っていうのがどうしてもいらっしゃいますの で、
そうです、ね、
必ず3月16日までにご自身で、はい、納税を済ませていただくようにお願いします、はい、税務署の方からはですね、納付書の方は送付されませんので、はい、こちらの方も気をつけていただきたいと思っております、
ね、納付の方はご自分で納付書に金額書いて払っていただくか、あと口座振り替えというのもありますよね。
そうですね、振り替え納税というのがですね、はい、今年所得税については4月21日の火曜日が引き落とし日になっております、はい、まあ、前日までに余裕を持ってね、ご用意いただくようによろしくお願いします、
はい、もう事前にね、口座振り替えされる方が私はいいのかなというふうに、思います。
そうですね、私もそう思います
ね、はい、もう生放送ということでね、まあ、あっという間にもう時間が来たんですけど、一言何か感想ございますか？2年目来ていただきました。
去年よりはだいぶ落ち着いて喋ったのかなと思いますが、
いやもう2年続けて本当にもう今日はお休みなのにまずは来ていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
本日は、確定申告がテーマに、奈良税務署の天川さんにゲストとしてお越しいただきました。天川さんどうもありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございました、
は
い、
来週は歯科医師の中島先生の登場です。それでは皆様、さようなら。